リザストリュー自分行きラジオ始まるよ。
今日はその、
はいはい、
なんで、うん、人間はこう、うんうん、自分のことが好きじゃなくなってしまったりとか、なんで自分はダメなんだろうとか、
いい質問だ。
感情って生まれてしまうんでしょうか。
いや、それめっちゃ研究したのよ。
どんな感じで研究したんですか。
めっちゃ研究した。あのね、
うんうん、
なんでそもそも俺劣等感持ってたのかなっていうふうなことを、
うん、
その、うん、もう一人でずっと考えてたんだけど、
うんうんうんうん、
でやっぱりね、その親、まあ父親かな、特に、
うんうんうん、や
っぱ母親ってその帰る場所なんだよね、うん、精神的に、
うんうんうん、
帰る場所、
うん、
で父親っていうのは外とつながる、あの、
うん、
なんていうか場所っていうか、なんだろう、
地球
を通じてその社会を見るわけ、社会とつながろうとするの、子供って、
うんうんうん、
でなので父親がどういうかっていうのは、その社会とのつながりにおいてすごい、うん、あの子供の頃影響力あるのかさ、影響が大きいって言われてるのね。で俺もさ、なんかその親からその、
うん、
お前には無理っていうのはすごい口癖で、そうそう、父親はもうお前は何やっても無理って言われてたから、
うん、
だからそんなことはないって、その、あの、なんていうかな、見せてたっていうか、父親に認められたいっていうのが、すごく、
うん
うん、その影響してたってことで気がついた。で、その、要するに自己肯定感っていうのがすごい大事で、
うん、
その劣等感と自己肯定感っていうのは、
うん、
逆に位置してる。劣等感もあるけど、自己肯定感もある人っていないわけ。劣等感が強いイコール自己肯定感が高くて、自己肯定感が低いイコール劣等感が強いわけ。
へぇ、うん。
おかしくないだろ。自己肯定感も高いんだけど、劣等感もめっちゃ高いって。なんかおかしなやつ
だよね。確かにね。
言葉がそういう、そう、矛盾しちゃうわけ。
うんうん。
それで、その、まあ、研究してったところ、子供の頃に、
うん、
親が意識的にその子供を肯定する、うん、そのダメダメダメっていうばっかじゃなくて、すごいね、うん、よかったねっていう、
うん、
肯定していくっていうことをやって育った子っていうのは、自信がすごいも、
うん
うん、あるのが当たり前な状態になってる。だから何か挑戦してダメだったとしても、
うん、
そのなんていうかな、あんま傷つきづらいんで。
なるほど。
甘やかされて育ったら、その、うん、勘違いするからって言って怒るじゃん、みんな親が。
うんうんうんうん。
あれ、実はめちゃくちゃ良くなくて、
うんうん、
親が怒りたいから理屈つけてるだけなんだよね。
そういうこと？
そう。結構ガチで、うん、親がめっちゃ子供に対して甘い子やって、まあ、うん、危険なこととかは注意するんだけど、
うんうん、
基本甘い親って、
うん、
あのかなり自信がある子に育つんだ。
でもそれって子供にとっては財産ですよね。
そう。だけど、親もそれが、その、褒め続けることって、すごく難しいことなの。肯定し続けるって、うんうん、その子供で、うんうん、とはいえ、自分以外の人格を肯定し続けることってすごい難しいことなの。
うんうんうんうん。
そう。だから親も意識的にそれ分かってる人じゃないとそれできない。うん、
そっか、うん。でもそのじゃあ相馬さん今子育て
あ、はいはい、
バトルの中ですけど、うん、今のお子さんたちに対しても、うん、その自分
お天才って言ってるいつも。すげえなーって。
やっぱそれは
怒った後絶対褒めるし。
ああ、怒ることは、じゃ
あ、あるよ。だって、危ないことやったら。でもね、俺は基本ね、危ないこともギリギリまで怒んない。もう母親は結構、早めに行っちゃうんだよね。でも、それも否定しないようにしてる。うんうん、それだとまた夫婦喧嘩になるし、まあ、彼女は彼女の問題があるから。
うんうんうん。
でも、俺は基本的にもうギリギリまで、手すりに登るところまでは怒んない。あ、手すりぶら下がるぐらいだったら怒んない。
まあ母親はね、なんか子供に
傷つ
くないから、
しょうがないしょうがない、う
ん、そういうね、気持ちがあるから、どうしてもね、
いやそれは尋常じゃない強さがあるよね、そういうのね、
うん、守りたいっていう意思は多分母親の方が強いと思う。
そうだけど、まあ俺は、まあそうね、俺は基本的にはギリギリまで怒んない、
でもそれってこう自分がそういう経験をしたからこそ思えてるってことですよね。
まあそうな、そんなにでも父親との、まあ、母親とかはすんげえ暴力だったから、まあ、すぐぶん殴られたっていうのあったけど、あ、母親そうね、で父親は無関心っていう、こういう親子だったんで、あ、親関係だったからさ、両親との関係だったから、だから俺は一応すごい子供今関心を、どうやってこうなんていうかな、まあこれから今3歳だからこれからなんだけど、まあつまんないことでも付き合っていかなきゃいけないっていうのがあるけど、だからそれを子供のその自己肯定感っていうか、その、そうね、それの、まあ、ためだと思って、やっていかなきゃいけないなと思ってて、それは。
まあ、
すごいね、天才だね、
うん。ちょうど3歳ぐらいまでにこう 脳科学的にも脳の発達とかでね、結構活発にされるっていうから、その時期にそういう言葉掛けを親がしてくれたら、子供はこう変に萎縮せずに、
うん、
ちゃんと自分の言ったことを受け止めてくれるとか、
そうい
うところで
自分を愛せる子になってほしいのよ。人を愛するんだったら自分を愛する子がいいと思ってて、だから例えばだけど、うち妹はいいんだけど、その妹って俺じゃなくて、その息子と娘がいいんだけど、そらくんがその娘にさ、たまえって言うんだけど、たまえにさ、なんか優しくなかったりするわけよね、例えばたまえ、でそういう時は怒ったりしないわけ。例えばたまえのことを叩いたりしたら、怒ってもしょうがないんだよ、それ。そらくん愛情足りないんだなって思う。空を満たせると、たまに優しくなるから、勝手に。だから全部俺のせいなの。で、それ甘いって言うんだけど、甘いんじゃねえんだよ。そういうもんなんだよ。甘くてそうやってんじゃなくって、そっちの方が効率的だと思ってやってる
ん
だけど。叩いたら注意するんじゃなくて、叩いたら自分、叩くにはやっぱ、それなりに理由があるからさ。だからそういうことだと思ってる。
ね、まあ、子供の場合はまだ言葉もしっかり喋れなかったりとか、あと自分の気持ちを伝えられなくて手が出るっていうこともあると思って、
だからちょっとそういうその、まあ、ほとんどはね愛情ビジネスなんですよ、なんかトラブルときって構ってほしいからうんち漏らしちゃうとかね、
そんなことも。
あるよ、めちゃくちゃあるよ、トイレ行かないなんかその、分かってんだよね。だってチョコレート食べるって言ったら食べるって言って買いに行こうとするんだからさ、うんこもトイレでしろっていうのは分かるわけじゃん。でもそれをわざわざしないっていうか、ちょっとこう構ってほしかったら愛情不足が入るし、忘れんのかなとかっていうこと考えて、そうか、甘いって言うんだけど、いや、甘いって言うんじゃないんだよなと思って、その、
まあね、
甘いって言ってぶん殴ってしつけだって言ったら、それはバカでもできることで、それをやっちゃうから、余計その相手が理解されないって、愛されてないになって、自分はダメなやつっていう風になってっちゃうわけだから。
そうね、まあ、子供のいたずらとかそういうトイレに行かないとかっていうのって、結局漏らしちゃったら親が自分のとこに来てくれるじゃないですか。
そう世話してくれるからね。
でその他になんかそういう手段を選ばなくても来てくれるとか、常に満たされてればわざわざそうやって親の気を引こうとしなくてもいいんだけど、なんか何かしらで満たされてないと、そういう手を使ったら親が来てくれるっていうのを学習してるから、それでその親に構ってほしくてやったりしてるケースもありますよね。
そう親はね、基本的に積極的に構って見てあげないといけないっていうか、子育てとして一番大事なことで、それがこうって自己肯定感を育むのよ、子供の。だからそれ本当ね、まあ特に9つまでしかそれできないって言われててさ、俺の中で続けって言うんだけど、続けしちゃうともう10以上はさ続けって言うんだけど、続けしちゃうともう、その自分で何とかしなきゃいけないフェーズに入っちゃうのよ。で子供9つまでは親が供給できるのよ、その自己肯定感を育むことが親からもらえるんだけど、続けしちゃうと親からもらうとももちろんまあいいんだけど、もう自分で何とかしなきゃいけないフェーズに入っちゃうからさ、
あーなんとなくわかるな。
そうでしょ、 だから自分で何とかするってなると、今度親の言うこと聞かなくなるわけよ。親がパッてその時に気がついて、自己肯定感だって言って、何々ちゃん天才で始まっても、何やってんだ気持ち悪いよってな、もう遅いんだよ、手遅れなの。
そうね。
そしたらもう自分で失敗して、それこそ俺と同じ、その30いくつまで俺は引っ張っちゃったけど、
うんうん、
なんで人に嫌われるんだろうっていうのをずっとぐるぐる考えながら生きていくしかなくなっちゃうので、痛い思いしないと変わらないし、下手したら死ぬまで変わんねえ。
じゃあそれはまあ9つまでに唯一親ができるギフトですね。
そうだね、音を持ってる俺は。
でもそんな気がする。もう大体10歳過ぎていくと、お友達関係とかで親と一緒に遊ぶっていうよりもお友達とゲームするとか、公園とか、
そうなっていくからね、
なっていく。なんか外の顔と、うちの顔が出てくるし、
まあそれでもね、やっぱ甘えさせたりするのは、甘えさせるのは大事なんだけど、それでももうね、変わんないんだよね、もう。親から自己肯定感もらって、その子だってしか、自分でなんとか気がついてくる、改善するかの差なんだよね、もう。ここが過ぎちゃうと。
分かる気がする。私も一応ね、10以上の子供と、
あ、そうだよね。
幅広く。
意識してそれ育ってたの？それ。
気をつけはしたけれども、でもやっぱり最初のうちは自分自身も余裕がなかったりする。
あ、そうだよね。でもね、それ本当に親も余裕がないから、それ親を自分を責めちゃダメで。でもね、ほとんどの人は、だからそんな 100% 完璧にとかできないから、うちの子だって、うちの嫁さんはさ、やっぱまだ若いし、この、なんていうか、自分、そう、アップダウンあるから、もう機嫌悪かったりしたら、めちゃくちゃ怒ったりしてて、なんか、その後で謝ったりしてるよ。でも、その、なんていうかな、でもそれは当たり前だし、それ、それをなんか今度、閉ざしちゃったのもさ、その、子供のね、ためにストレス溜まっちゃうわけだもんね。だからそれはもうさ、子供が選べないわけよ。その、で、それはさ、親を責めちゃいけないし、親もね。まあ、俺はたまたまそのもう50近いからさ、まあ、全部わかってるから、まあ、怒ることもないわけ。もうだってさ、怒りとかもないんだよ。もう、そんななんつうの若くない。怒れるぐらい若くないんだよ、もはや。怒りとか湧いてこねえもんだって。
そっか、
もうそんな感じなんだよ。
でもあれですよ、その自分の年齢と自分の余裕が左右する。
まあまあ、それはしょうがない。でもその、そのあれだもん、代わりに俺はそこまで長い、あとね、その30年ぐらいしか生きれないからさ。
向こうは50年ぐらいでいるから。夫婦でバランス取っていくっていうのも一つね、ポイントになってきますね。
だからまあ言いたいことは、その子供ってやっぱ選べないから、それは。だから親もそんなになんかこのラジオ聞いてる人はね、じゃあ怒っちゃいけないんだとかって言っても、それはちょっとまたそんな、なんていうかな、なんていう、極端にならなくていいと思ってて。その、なんていうかな、だから劣等感がゼロの子っていうのはいないと思うんです
よ。
ある程度傷ついちゃう。傷つきながら育ってきたら。で、大事なことは、それをその、親子でね、その、話せることだと思うんだよ。なんか、その、やっぱりその自己肯定感、ああ、なんかちょっと低いなって、褒めてもらわないと、やっぱり、例えば10歳過ぎてるのに、その、褒めてもらわないと動けないとか、その、褒めてもらうとすごく弱い、照れるとか、恥ずかしがり屋っていうのが強すぎるっていう子とかは、やっぱりその、自己肯定感が低いのよ。で、そしたら、やっぱその、なんていうかな、親子でさ、話し合って、なんかこう、何かこう自分でその決めたことを一緒に山登りしてみるとかさ、そしたらなんかそれで自分でそのちゃんと達成できたっていうことを、ね、そのすごいんだっていうのを自分で認識させるとかな、そうやってなんとかこう親子でさ、まあ、いろんな取り組みをして、そのやったことない経験をさせて、それでそれがすごいことなんだよっていうのを やっていけばね、その全然フォローできるんですよ。で、人に喜んでもらう、そういう活動で、そうするともう本当プロになってくるから、自分行きビジネスになってくるから。それで、人に喜んでもらったら、全然関係ない、赤の他人に喜んでもらって、お金まで払ってもらったってなったら、めっちゃ自己肯定感高くなるから。それ練習を例えば親相手にやるとかね。 肩たたき券でもいいんだけどさ、なんか料理、うん、料理作ってあの、ね、あのもらうとかね、まあなんかそういう、うん、役立つことをやった、お手伝いとかすごい大事なのよ、あれ実は。
うん、
役立つことやって褒められるっていう経験がやっぱ自己肯定感高めてきてるんだから、うん、子供の。
うんうんうん、
うん、うん。っていう感じかな。だからそうやってフォローでしていけばいいと思うよ。
うん、
怒っちゃダメだって言って自分がプレッシャーになる必要はなくて、
うんうんうんうん、
なんか子育ての先生みたいな。いや
でもね、でも、
まあ、そういうこと教えてるでしょみんな。
うん、まあ子育ての先生もいろんな考え方もあると思うけど、
まあそっか、
うん、まあ、そう、相馬さん自身が今子育てをする中で思ったことですよね、
う
ん、今回
の。そうそうそう、ということで、まあ、あの子育てね、うん、まあ、自己肯定感と、まあ、子育てってすごいやっぱ大事なことだと思ってるんで、あんまりね、うんうん、そのままみんな気負いせずに、あの、なんていうかな、まあ、褒めるっていうか、その、認める自信をつけ、まあ、そんなような感じでちょっとね、なんていうか、やってったらいいかなと思うんですけどね、ちょっとまとまんなくてすいません。
うん、いや、まあね、ボマさんのお子さんもまだ3歳というところなので、うん、じゃあこれからね、うん、年を重ねていくとどうなっていくのかっていうところもまた楽しみですね。いや
本当ですよ、本当もうバカ息子になってくるんじゃないかなっていうのもあるんだけど
、でももう本当子供が可愛くて可愛くてしょうがないっていう話もこの間おっしゃってた
って。やばいっすね、50になってこんなに子供って可愛いんだと思って、
うん
うん、まあ、もう本当頑張んなきゃなと思って、
うんうん、
毎日思ってますよ、本当仕事頑張んなきゃなと思って、
うんうん、
お手本を見せていかなきゃいけないからね、子供に。
うん、いや原動力になりますよね、子供は。
なる、めちゃめちゃなる、
うん
うん、劣等感強かったっていうか、その劣等感を認識してなかった頃はこういうふうには思わなかったけどね、うん、子供なんかどうでもいいやと思ってた、うん、もう自分が認められたいのが先行してたんでね、だから恐ろしいよ、うんうんうん、劣等感って本当に。
そうか、
でそういう人いっぱいいるでしょ、なんかだって家族そっちのけで愛人作っちゃうやつとか、もう子供がどうのこうのよりか自分がなんかチヤホヤされたいんだよ。
うん、そうか、そういうことか、
うん、そうそうそう、自分が肯定されたいの、
うんうんうんうん、
満たされてないから、
うんうんうんうん、
だ恐ろしいなと思う、本当。
なるほどね、
でしょ、
そういうことか、
うん、ということで、はい
はい、ではまあだやっぱり 、はい、何はともあれ、はい、自分を大切にするとか、うんうん、自分を満たすっていうところが何よりも大事で、うん、まあ、それがあるからこそ、うん、そばさんも今子供にねこう優しく
抱
いてると思うので、
うんう
ね、うん、何はともあれ自分なんだなってことを私は
改めて、まあ、そうですね、そうですね、いや本当なんか一見自分勝手とかって思うかもしれないけど、ちょっと待ってくれたよ、うん、まず先に自分に出したから、あともいくらでもいけるわけだから、
うんうんうん、
そこはね、本当ね、なんかね、うん、自己犠牲だけは本当に避けた方がいいと思う。
あそこ、相馬さんもず、私、出会った時から、相馬さん、そこ言ってた気がする、自己犠牲は絶対良くないって言って、
そうそう、本当良くない。うんうんうん、まあ、だって、信用できないもん、自己犠牲してる人とか、俺。
そうか、まあ、その辺もね、うん、ちょっと自分行きビジネスにとってはすごく大事なテーマになってくると思うので、うん、また自己犠牲については別の回でお話しいただければと思います、
うん、はい、すいません、ちょっと後ろも騒がしくない
、じゃあ全然騒がしくないので大丈夫です、
あ、本当ですか、大丈夫なんです、うんうん、すいません、
はい、
はい、ということで
今回もありがとうございました、
うん、ありがとうございました。